メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、親子関係についてのお話なんですけども、前半は僕自身の親子関係の変化、移り変わりについてお話ししていきます。そして後半はリスナーさんからの質問にお答えしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは前半のトークを始めていきたいと思います。僕自身の親子関係の変化と移り変わりについてお話ししていきたいと思います。これまで、いろんなことをこうお話ししてきたんですが、最初からこんな感じで親子関係のコミュニケーションが取れてたのかというと、全くそうではなくてですね、実は、今長男が23歳になるんですけど、長男の時はほとんど、子育てに携わっていないというのか、奥さんに全て任せっきりだったんですね。で、今のお仕事はメンタルコーチ、メンタルトレーナーなんですけども、以前はお寿司屋さんだったんですね。実家がお寿司屋さんでですね、厨房にお客さんの前に立ってこう握ってたわけなんですけど、飲食店アルバイトとかね、お仕事されてる方はよくご存知だと思うんですけども、営業時間がですね、拘束時間がまあ長いんですね。朝早くから夜遅くまでみたいなね、感じで、子供がこうちっちゃい頃は、子供が起きる前に仕事に出て、子供が寝てから帰るみたいな、帰ったら子供が寝てるみたいな、なんかそういう時間というのかな、が日々が続いてましてですね、それで、子供4人いるんですけど、保育園とかには連れて行ったりはしてたんですけども、それでもなんかもう嫌々っていうんですかね、やっつけみたいな感じですよ。もう仕方なく行くみたいな。で、なんていうんですか、やっぱその子供ですから、ぐずることもありますよね、その保育園連れていくときに。で、その保育園でこう用意するときもなかなかこういうことを聞いてくれなかったりすると、ね、ちょっとこう、怒鳴るまではいかないんですけど、ちょっとこう怒ってみたりですね、こちら側のその、なんですかね、状況をこう押し付けちゃってですね、ちょっとイライラしながら、子供を送り出すみたいなね、そういう日々でした。はい。で、そうですね、僕自身がこう子育てに前向きだったかっていうと、今思うとそうではなかったのかなっていうふうに思います。で、その時の僕の価値観っていうのかなっていうのは、仕事さえしてればそれでいいみたいな感じですよね。で、僕が育てられた時っていうか、そんな感じだったんですよね。両親がこうお店をしてるわけですから、ずっとこう仕事メインなわけですよね。子育てよりも 仕事が大事みたいな中でこう育てられてきているので、まあ、分からなくはないんですよね、その状況がね。その子供、僕がこう自分が子供だった頃のことを考えると、まあね、仕方ないなという部分ももちろん今となっては思えるんですけども、ね、でそうやって 僕自身が育ってきているものですから、それをそのまんま自分の子供にやってしまってたっていうところです。うん、でそれが普通だと思うんですよね。皆さんもそうだと思います。こう自分がこう育てられた環境をそのまま自分の子供さんにこう していくっていうのが、まあ普通なのかなっていうふうに思います。で僕の場合はそれがこう、まあ、仕事さえしてりゃそれでいいみたいなね、その男は仕事さえしてりゃそれでいいみたいな、そんな感じの家庭だったので、僕も長男の時はそうやってやってました。まあ、長男、まあ四男が保育園卒業するまではそんな感じでしたね。うん、でなので、長男とは結構まあバチバチまではいきませんけど、ちょっとこうギクシャクした時もありました。いつ頃かな、中学、長男が中学2年の頃ですかね。母親と、まあ、奥さんとこう喧嘩しててですね、ちょっと暴力的な喧嘩が勃発しましてですね、でそれでちょっと僕が怒ってですね、そこからこう口を聞かなくなったんですね。で目も合わさなくなって、どれぐらいかな、1年、中3の時だったのかな、そうちょうど受験の時だったので、中3の1年間は口聞かなかったんですね。でそれでその時はで、それでその中で高校に、長男が入学したぐらいの時に仕事が変わってですね、お寿司屋さんを辞めてですね、呼吸法教室、瞑想教室をやり始めたんですね。うん、でその頃から少しずつ、なんかこのままじゃまずいなみたいなことをこう思い始めてですね、それまでは長男がこう謝ってきたら話してあげるみたいな、ちょっとこう上から目線っていうんですか、そんな感じでずっと構えてたんですけど、そんな感じでこうずっとこう、まあ、1年ぐらい続いてたわけなんですが、そこからちょっとこう、それじゃちょっとなんていうのかな、まあ、向こうも向こうで話しにくいだろうし、ちょっとこう僕がこう柔らかくならないとなっていうふうにこう思ってたりし始めた頃なんですかね、その頃が。うん、でそれで家族でこう旅行に行こうっていう時にですね、その長男と、長男が助手席に座って僕が運転してた時なんですけども、ちょっとずつこう何ですかね、その当時ですからまだ CD ですよね、この車の中で音楽かける時こう CD だったんですけど、それをこう長男がこうまめにこうディスクジョッキーのようにこうCD をこうとかひかり変えてくれてたわけなんですよ。うん、でそういうのでこう何ていうのかな、こう歩み寄ろうとしている姿がこうひしひしと感じてですね、でそれをきっかけに少しずつこう話すようになって、はい、でそうですね、まあ長男高校に入ってからラグビーを始めたんですけども、ラグビーの試合見に行ったりとか、その試合会場に送ったりとかで、応援に行った後にそのまま連れて帰ってきたりとか、そんな感じでその少しずつこう距離は縮まっては来たんですね。うん、でそれでこうそうですね、高校卒業する頃にはもう普通にこう、コミュニケーション取れるようになってて、それでこう大学のオープンキャンパスとかにこう一緒に行ったりですね、そこぐらいまでこう仲直りっていうんですか、 うん、っていう風にはこうできて、で普通にこう進路の相談であったりとか、うん、そういうのにもこう乗るようになったりとか、うん、そんな感じでこう変わってはきたんですよね、うん、なんですけども、あのそれまでですよね、やっぱこうお仕事上そのお寿司屋さんだった頃はもう、まあ、長男に限らず、その弟たちもですよね、次男から四男までもあんまり、そうですね、その学校行事とかも、ほとんど行ったことがなかったですし、あとその子供の運動会とかはその息子たちの出番が来る時にだけ見に行って、で出番が終わったら帰って仕事に入るみたいな、なんかすごくこう、なんていうのかな、もう世話しないというのか、なんかこう子供のために時間を取れないというのか、こう取りたくても取ってあげられないみたいな、なんかこうそういう状況でした、うん、でこうなんていうかな、その子供の行事のために仕事を休むっていうことがこう、そういうこう価値観じゃない親なのでなんていうんですかね、その子供のその行事で仕事を休むっていう感覚がないので、その途中で抜けることもなかなかこういい顔されないというのかね、うん、なんかもう半無理やりみたいな感じでこう僕が仕事をこう抜け出してみたいな、で抜け出してその演技が終わったら帰ってくるみたいな、なので一日で何回も抜けて戻って抜けて戻ってみたいな、なんかそんなこともやったことがありました。でそういうのとかもねあったりしましたし、あと子供の習い事でもう小学校1年生保育園の年長さんぐらいの時から空手をやってたので、その試合をね、その応援見に行くっていうこともできずにですね、その結果だけこう報告してくれるみたいなね、うん、そういうのでこう、なんかねこうもどかしい感じですよ、うん、そういうのがこうずっと続いてたっていうのがお寿司屋さん時代の僕の親子関係でした。はい。でそうですね、この先もこの先というかお寿司屋さんやってる中でいろんなこう不満みたいなのがね、その自分のその子供に対して その子育ての時間が欲しいみたいなね、その子供と一緒に過ごす時間が欲しいみたいな感じでこうすごく強く思うようになってですね、うん、でそれでこうなんとかならないかなっていうのをこうずっとこう考えて悶々とこうしてたわけですね、うん、でそのやっぱりこう実家なのでね、働いてるところが、でそれでこうなんていうのかな、やめていいものなのかどうなのかっていうのですごくこう悩みました、その当時。うん、ね、別にそこで働いてればこう、まあ、安定してるわけで、うん、特にこう収入の面でね、まあ、不満なわけでもなく、まあ、それなりに生活できてたので、うん、でそれをこう捨てて親子関係を取るのかみたいなね、なんかこう、うん、本来天秤にかけるものではないんですけど、そんな風にこう考えたりしたこともありました。はい。そうですね、これから先のことをちょっと話すと思ってたんですけど、ちょっと時間が来てしまいましたので次回の放送に回したいと思います。それではここで一回ジングルを挟んで後半に進んでいきます。 はい、それでは後半戦に進んでいくんですけども、後半はあのリスナーさんからの質問にお答えしていきます。はい、先月は、質問に お答えできなかったのでね、あのその分今日ちょっと頑張って質問に答えようと思います。質問ですね。器の大きい人間になるためには日常生活何を頑張ればいいのでしょうかっていう質問をいただいてます。はい、そうですね、こう器の大きい小さいっていうのはね、あの言い方を変えると僕の価値観の中では、許せるか許せないかっていうところなのかなって思ったりします。いろんな物事がこう目の前に起こるんですけども、それを、許容できるのかできないのかっていうね、うん、人にと、他の人にとってはこう些細なことが自分にとってはめちゃくちゃなんかこうカチンとくることだったりとかね、うん、そんなこともあったりするので、まあ、他人と比較っていうのもなかなかちょっとこう難しいのかなと思ったりします。うん、まあそういうふうにはこう思うんですけども、やっぱりね、そのあの人みたいになりたいなとかね、うん、あんなふうにこう器の大きい人になりたいなみたいなふうにはこうね思うのは世の常ではあるんですけどもね、うん、でそういう人、まあ例えばその自分のその憧れる人であったりとかね、うん、何ですかね、こう会社で、ね、社長されてる方とか大きい会社経営されてる方とかこう役員されてる方とかね、そういう方とこう関わりのある方なんかはあんな人になりたいなとかね、そのようにこう思われる方もおられると思います。うん、なんですけども、まず気にしてほしいのは、自分がどこまで許せるのかっていうところを観察してみてほしいなと思います。些細なことでもいいし、それでもそれとかとその何ていうのかな、こう会社の中、その私生活の中で自分がこうイラッとする時ですよね。うん、その時に自分がこうどういうこう反応しているのか、どういう風な状況になった時にイラッとするのかっていうのを観察し始めると、器大きくなるというのか、許せる範囲広がってきます。うん、それとあとこうパターンっていうのかな、自分のそのパターンっていうのかな、こうこういう感じの物事は自分は引っかかるなとかね、うん、逆にこれはなんか流せるな、許せるなみたいな、うん、その誰々さんはこのことについてなんかめちゃくちゃ怒ってたけど、自分はなんか全然そんなになんかイラッと来ないなっていうこともあれば、逆によくあんなに流せるなとかね、自分だったらもうイライラ来て仕方ないなみたいな風にこう思うことがあると思うので、そういうところですね、そんなところをこう観察できるかどうか、その観察できるかどうかっていうのもその器の大きさに関わってくるのかもしれません。うん、なんていうのかな、こう冷静になれるのかどうなのかみたいなね、うん、そのやっぱこうイラッとくるときってやっぱり冷静になれないので、うん、そこをこうちょっとこう俯瞰して見れるのかどうなのか、うん、その俯瞰するっていうのもこう器を広げるいい練習なのかなと思いますね。うん、本当に些細なことでいいと思います。そうですね、例えば家の中で僕よく言われるんですけども、電気つけっぱなしだよとかね、そうやってこう言われるといちいちうるせえなって思うんですよ、ね、うん、そんなことは分かってるとかってこう言い返したくなるんですけども、うん、ああなんかこういう時になんか俺カチンとくるなとかね、うん、なんかこううるせえなと思うなとか、うん、っていう風に思えるかどうかです。うん、そういうところから始まって、あとね、職場でのこう誰々さん何々してくださいって言われた時にね、なんでそんな言われ方しないといけないのとかね、うん、なんで俺がお前の言うことを聞かないといけないんだとかね、うん、いろいろあると思います。うん、でね、なんていうのかな、 お前の仕事が遅いからだろうとかね、こういろいろこう心の中の反応があると思うんですけども、うん、そういう時にどういう反応をするのかなっていうふうにこう思うと、自分の許容範囲っていうのがなんとなく分かってくるので、そうすると、許せるところと、まあ許せるところと許せないところ必ずあるのでね、その許せるところは許していけばいいし、許せないところは、あ、自分はここは許せないな、譲れないなみたいな、そういうところをこう認識するだけでも変わってくるかなと思います。はい、次の質問いきます。器の大きい人間になると人生でどういういい影響が起こるのか、逆に何をすると器は小さくなるのか、人生でどんな悪い影響があるのかを教えてほしいですっていう話ですね。まあさっきの質問と関連した質問になるんですけども、器の大きい人間になってどんないい影響があるのかっていうことなんですけども、イライラしなくなります、単純に。うん、許容量が広がるので、イライラしてこうなんていうのかな、こう怒らなくなるので、穏やかな人生が過ごせます、単純に。うん、で穏やかでいられると、冷静な判断ができるので、うん、いい選択ができるというのか、うん、こう自分がこう自分の思い通りの選択ができるようになったりもしますので、うん、そういうところはいい影響かなと思います。うん、で逆に、器が小さくなる と、どんな悪い影響が起こるのかっていうと、許せないのでイライラしますよね。うん、こう怒りのエネルギーがこう常に自分の中にあるので、なんかこう、態度であったりとか言葉の節々にちょっとこうトゲがこう感じられるというのかね。うん、でそうするとやっぱりそれを聞いた相手の人にもやっぱこう心地悪い印象影響を与えるので、うん、やっぱりちょっとこう敬遠されたりですとか、あとこう本音で話してくれなかったりとか、うん、なかなかこういい人間関係が作りにくいんじゃないかなって思います。うんね、やっぱりそういうなんていうのかな、うん、イライラしてるね、こうなんかいつもあの人と話するとなんかこう怒られてる感じするんだよなとかね、そんな風にこう思われてしまうんですよ。うん、でそれって自分はそんなつもりないんですけどね、そのコミュニケーションってこう相手がどう思うかですからね、その相手がやっぱりなんかこの人と話しにくいなと思ったらやっぱり話してもらえなくなってきますよね。うん、でそうするとこうだんだんこう人間関係がこう薄くなってくるというのか、こう表面的な人間関係になっちゃうというのがね。うん、でそれってすごくこうもったいないんじゃないかなと思います。うん、でね、その逆にこうまた元モデルに戻りますけど、その器が大きい人になるとこうその逆のことが起こりますよね。あの人に相談してみようとかね、うん、あの人に相談すると何かこういい答えくれるんじゃないかなとかね、うん、そんな感じでこう頼ってきてくれるというのかな、うん、ちょっと意見聞いてみたいなとか、うん、そういうふうにこう思われると、向こうから寄ってきてくれるというのかな、うん、こう自分からこう、コミュニケーション取りに行こうっていうふうにしなくても、その向こうからこう声かけてきてくれるなんてことも起こり得ます。うんね、でそれがこう、どっちを選びますかっていうところです。うん、どちらがこう自分にとっていいのかなっていうのをこう考えてもらうと、まあ自分はこのままでいいやっていう人もいれば、やっぱり自分はちょっと変わっていきたいなと思う人もいるかもしれませんね。うん、そんな感じでこう、考えてもらえればいいかなと思います。はい、そうですね、 まだまだ質問は続くんですけども、これ以上いくとまた時間がなくなる可能性があるので今日はこの辺で質問をストップしたいと思います。はい、それでは、時間が来ましたのでエンディングの方行きたいと思います。はい、今日も僕のお話にお付き合いくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなことを友達には話せないとか、誰かに話を聞いてほしいとか、あなたのうちに秘めた声を聞かせてほしいと思っています。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くしなやかになるお手伝いができればと思っていますので、あなたからのメッセージでご質問お待ちしております。次回は今日のお話の続きですね。僕自身の親子関係の変化移り変わりについてお話ししていきます。それと、リスナーさんの質問へのお答えをしていきたいと思っています。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。